まちづくりちょびっと推進室 Give me 30 minutes I will show you the front line of まちづくり and まちづくり people in 京都。皆様こんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元の建設屋から見た京都の元気なまちづくり人の紹介やその最前線をご紹介しております。本日のお相手は丹羽邦子さんであります。
こんにちは。
よろしくお願いします。
こちらこそ。
そして丹羽先生の、あ、ごめんなさい、丹羽さん、丹羽邦子さんというお約束でしたね。
はい、
はい。丹羽さんのプロフィールの紹介の前に、今日の番組の柱といいますかテーマを言うのを忘れておりました。町の縁側、国ハウス、そして春ハウス、そしてその進化系って何でしょうか。皆さんにぜひ知っていただきたい事例があります。春ハウスのこれからということについて丹羽邦子さんに語っていただきます。で、今日の特別のゲストであります丹羽邦子さんのプロフィールをざっと僕から説明させてください。
はい。
丹羽さんは35年間、愛知県内の精神科の病院だとか東京都の病院だとかで、働いてられます。で、府長さんと呼ばれてたこともあるそうです。
そうですね。
はい。で、今看護師さんっていう、僕の中ではまだ看護婦さんっていう言葉の方が、あるいは府長さんって、市長さんっていうよりも府長さんっていう方が、はい、フィットするんですけども、今は、京都では仏教大学の教授をされてます。そして、一番初め私が丹羽さんにお会いしたのは7、8年前になりますね。もう
そうですね、
はい、
8年ぐらいだと思います。
名古屋市の千草区に、これね、古いじゃないわ、新しい記事です。2006年の10月18日の朝日新聞の記事があるんですけども、タイトルが老若男女集う都会の縁側っていう見出しが大きく踊ってて、丹羽さんが、退職後にといいますか、そのご自宅を開放して名古屋市の千草区の一丁目でフリースペース、いわゆる町の縁側ですね、丹羽邦子さんですから国ハウスという命名だそうですが、それを開いてられて、元看護師の研究者が自宅を開放して8年目、町の縁側の先駆けとして全国から見学者相次ぐという見出しといいますか新聞記事がここにあります。その全国から見学者が相次いだ中の一人が、実はこのまちづくりちょびっと推進室の私絹川でございます。
は
ね、すっごくあの時びっくりしたんです。お邪魔して、なんと居心地のいい空間かって。で、本当に半日近くお尻に根が生えたように国ハウスにいさせていただきましたね。
そうでしたね。
ね、丹羽さん、国ハウスの外から見た感じを、はい、ちょっと説明していただきます。すごく入りやすい、なんかその物干し台をちょっと洗練させたような、あるいは藤棚をちょっと洗練させたような、非常にこうなんかいらっしゃいっていう感じの建物に改装されたんですよね。
はい、そうです。
で、町の縁側ってなんだろうということに興味があって、で、京都にも町の縁側みたいなものを作りたいねという人たちと一緒に丹羽さんのところにお邪魔したわけです。
はい。
で、なんとなんとご自宅を、しかも退職金をつぎ込まれて、で、あそこは本当にフリースペースで、ボランティアのスタッフの方と年笠のボランティアさんと、それから学生さんのボランティアさんで音番されて、で、いろんな人が 次から次から来てましたですね。
そうですね。
ね、
作る初めはですね、
はい、
退職したら、自分たちのデイサービス、
はい、
みたいなものを作って、
はい、
そこにあの地域の皆さん、赤ちゃんから高齢者まで集まれば、
はい、
私があのいるだけボランティア、
はい、
いるだけボランティアで、皆さんが来ていただいて、知恵をいただけるということを、
はい、
あの仲間とやりだしたんですね、はい、でそれをあのご近所の建築家にお話ししましたら、
はい、
じゃあ学生たち の, あのアイデアで改築をやらせてくださいということを言われて、
はい、
それをお願いしたんです、
はい、
それで、できるだけ明るくおおらかにっていうことで、
はい、
コンセプトをあの提供しましたら、あの名古屋市立、芸術工学部の当時学生さんであった坂戸さんという方が来てくださいまして、
はい、
そのゼミの鈴木先生の、学生さんたちが、改修計画をあのプランを立てていただいたんです。それで入り口から奥の庭までが見渡せるような明るくておおらかな建物にしようということでございました、
は
い、
あのリスナーの皆さんに補足の説明といいますか、私の記憶、8年前の記憶、あ、実は8年前の記憶だけじゃないんです。名古屋に出張したらちょこっとサボりましてその度ごとに国ハウスへお邪魔したりしてたこともあったんですよね。1年に1回ずつぐらい行ってましたかね。
そうでしたね。いつも京都のお土産をご持参されて、スタッフの方がいつも本当に見守ってくださる方というふうに伺っておりました。
ありがとうございます。名古屋駅からその地下鉄で池下でしたか。
そうですね、
池下の駅まで行ってそこから歩いて10分ぐらい、
そうですね、
行くんですが、本当の住宅街の中に小学校のそばでしたですね。
そうです。
一戸建てのコンクリートで、作られたお家があります。で、まあ、普通の、まあ、僕はイメージとして白い色に塗られた洋館っていうイメージなんですが、普通の個人のお宅っていったら玄関がありますよね、
はい、
で門があって壁があって少しこう関所みたいな感じなんですけども、関所がない家をイメージしていただいたらリスナーの皆さんには分かっていただきやすいと思います。そして玄関のところにはガラス戸が引き戸があって、その玄関の外には藤棚のような、どうですかね、ベンチがあって、木で作ったジャングルジムが一部分あるような、そんなそこにも座っていかにも縁側に腰掛けてって、ここでは休んでいいんだよっていうような形で、デザイン的にも来る人本当に拒まずっていう感じが外からも外観からも見て取れます。2階建てです。でまず入りますとバリアフリーで、
そうですね、
フラットで、はい、スーッとあれはタイルが引いてあったんですかね。
タイルが入っております。
で左側に上がり込みといいますか畳スペースがあって、おこたというか机というか
おこたが入ってます ね。
でその奥に入ったらリビングで、冬はストーブが真ん中にデンとあって、でカウンターキッチンがあって、キッチンの中は少し掘り下げてあるっていうんですか、カウンターに座った人と目線が近くなるようにしてあるんですよね。
そういうことです。はい、いつも対話する方がの目線の下に、自分の目線が行くようにアンダースタンドですね、
はい、
目線が
下に立つと、
そういうことですね、
はい、上から見下ろさない、
はい、はい、そうです。
で多分そういうね、いろんな心配りがしてあるので、人の心配りだけじゃなくて建築的な心配りも上手にしてあるから、
はい、
お邪魔した時に居心地良かったんだと思うんですよね。
あ、
で学生のボランティアさんが来られてて、子供さんと何かカードゲームされてたのを覚えてます。
そうですね、いろんな方がいらっしゃいます、
はい、
例えばですね、91歳の方は街を歩いてて買い物されても 200〜300m に1個座るとこが欲しいとおっしゃられます、
はい、
それで縁側に一服して、時計を見てお家まで帰ると休まなくても家で働けるということをおっしゃってまして、
はい、
まるで町の縁側ですねっていうふうにおっしゃられてから、私たちは町の縁側国ハウスと皆さんが呼んでもらってます、
はい、でその町の縁側国ハウスができた後、なんとなんと NPO 法人で名古屋で、遠藤先生っていう方が、ヘッドになってられたと思いますけれども、そうですね、NPO 法人、確か町の縁側応援隊っていうのまで後から生まれてくる。
そうです、町の縁側育みたいと思
って
しまして、
はい、
遠藤先生が、全国に広がった国ハウスのような形態の方を、1年に1回サミットをやってくださってます、
はい、応援をしてやろうっていう、そういう性格の NPO まで遠藤先生作っちゃったわけですね。
はい、そうです。
遠藤先生は元熊本大学にもおられましたし、
はい、
千葉大にもおられました、
はい、
知る人ぞ知る、私の尊敬する立命館大学の乾光教授という方が町づくりの専門家としておられますが、その方の師匠筋にあたります。
ああ、そうですか、はい、いつも見守ってくださってます、
はい、で、それがそもそもの出会いで、皆さん、リスナーの皆さんに町の縁側ってどんなのかなっていうイメージ持っていただけたでしょうか。で、さらに驚いたことには、どうですかね、精神障害をお持ちになったご夫婦がスーって入ってこられて、静かに会釈されて、何事もないように2階の方にトントントンって上がっていかれましたよね、
はい、
これから近く寄ったからとかって、近所のおじいさんが、うちの柿が鳴ったんで差し入れに来たとか言って座り込んで喋っていかれるとか、
はい、
それから、面白いエピソードを庭さんから教えていただきましたのは2つ覚えてます。外国人の留学生がなかなか下宿を保証人がないと難しいということで泊まるとこがなくて困ってた。
そうです。
それをこうなんかこう国ハウスに泊めてあげたとかいうこともあったそうですね。
そうですね、1週間泊めて、その間に保証人の方が探されて移られたっていうようなこともあります。
それと近所に庭さんの評判が、ここに庭さん、まあもともと庭さんのお宅ですから庭さんがおられるというのを知ってられる方があって、商店街のご主人で、ラジオでコードに引っかからないといいですけど、悪い遊びをして、それで野員に乗じて庭さんちょっと相談に乗ってよとか言って、府庁さんとか言って聞きに来た商店街の親父さんがいるとかです
ね。やっぱり男性の方の相談はやっぱり昼中はちょっと足が敷居が高いようで、夕方、
はい、
相談に乗ってほしいと、ホッとする場所とかちょっととしたことを聞くということが今地域でだんだん消えつつありまして、
はい、
なかなかそういうことができないということで皆さん来られます、
はい
はい、
それだけじゃなくて脳卒中か何かで半身麻痺のそのボランティアスタッフの方がおられて、
はいはい、
その方はなんとなんと私たち視察者というか見学者に器用にその半身がご不自由なのにもかかりませず柿をね上手に剥いて、でここへ来るのが私のリハビリなのよって言って教えてくださったり、そういうボランティアスタッフさんもおられましたですね。
今も副代表として、
はい、
毎日45分ある往復されて、
はいはい、
スタッフをやられてます。そして三河の方からですね、
はい、
中学生で閉じこもりの方を親御さんが連れてこられて、
はい、
その方が片手でリンゴを剥いて、出してくださったのを見て、
はい、
そのお子さんがですね、
はい、
私は今まで何をしてたんだろうということで考えられて、家へ帰られたら いきなりご両親に、明日から学校へ行くって言って、うん、もう今は本当に元気で、遊びに来られます、
はい、
そんな方もいらっしゃいます。
図らずもその庭さんが目指されてる町の縁側、ホッとできるスペースっていうのがいろんな人たちの本当にその羽を休める場所として本当に機能してるんだっていうのは、たった一日の滞在で私はいろんな例をこの目で見せていただきまして、おーすげえなと思って京都へ帰ってまいりました。でその後京都にも、実はこの放送のレスナーの皆さんご記憶にあるかと思いますけれども、京都にも町の縁側ができまして、水瀬文子さんっていうその方がと庭先生がお知り合いなんですよね。
そうです。
その方が上京区で今なさってます。そして驚くべきことに、なんとなんと庭さんは仏教大学で教鞭を取られる傍ら、千本北大路のライトハウスの東側あたりに、京都でも町の縁側、今度は国ハウスじゃなくて春ハウス、
そうですね、
ごめんなさい、庭さんは春ハウスと発音されますが、
はい、
これも開いてられるんです。
2003年から、
はい、
開きました、
はい、
これも仲間がいないと開けないんですけど、
はい、
学生とかそれからご近所の方、
はい、
が高齢で一人暮らしとかそういう方とか、脳卒中やられてリハビリ中だけども行くところがないからここがいいんじゃないかって当番やってくださいまして、
はい、
今は本当にお元気で、
はい、
血圧も正常になったという方もいらっしゃいます、
はい、それから、どうですか、障害者の受産施設といいますか、例えば陶器でお花の一輪挿しを作ってられるところなんかが、はい、その春ハウスへそれを置かせてくださいって言って持ってこられて、そこで販売をできたらいいのにっていうようなこともされてるんですね。
はい、北総合養護学校の生徒さんたちが一番初めにここで置かせていただいて、売ることはできますでしょうかということで、了解しましたら、毎週4人ずつ先生とおいでになって、その往復も普通のバスを使っておいでになるんですね。で、自閉の子が1人生徒さんいらっしゃるんですが、その方が2時12分2時12分って時間を気にされるんですね。それはですね、一緒に来られた車椅子の生徒さんが乗る市バスは1時間に1本で2時12分に千本北王子に、通るということで、はい、それを気にして教えてくれちゃったんですね。
この間お邪魔した時も2時12分2時12分っておっしゃってましたね。確かに
そうです、はい、それがですね、
はい、
その子の配慮をされてるんです、
うん、
それで彼はとても英語が覚えやすいようで、私が See you again と申しましたら、次の時にですね、来られた時に帰りに See you again とおっしゃったんですね、
はい、
それでもう先生たちがびっくりそんなことをよその家へも入れないし、ね、そういうことを会話するっていうことも今まで初めて見たというふうにおっしゃってましたので、
はい、
多分少しは役立ってるんじゃないかと、
はい、
ボランティアの仲間は勇気づけられてます、
はい、そしてさらに、庭邦子さんの構想は広がってまいります。この春ハウスをさらに進化させようという企みをお持ちでございます。そのことについて
実はですね、作業所とか受産所とか精神の方とか、身体障害を持つ方とか、知的障害の方の施設はたくさんございますけども、なかなかそこから就労という企業とか普通のところで働くにはなかなか一歩踏み込めないところがございます。それでできればですね、
はい、
朝ちゃんと起きて、出勤できる体制を整える 訓練には、朝食屋さん朝雑炊共雑炊とみんなで言おうと言ってますけども、そういうものをして、就労支援の場にしたいというのが一つ、
はいはい、
それから10時に終われば10時から4時までは皆さんがホッとして憩いの場にする、
はい、
それで夜は今も町内会が使っておりますので、
はい、
そういう役員会とか、はい、夜の会合を NPO の方がやられる場所がない時に
現代版の懲戒所、
そうですね、
はい、
それからもう一つは NPO の方たちがなかなか場所がないということで貸してほしいということをよく言われますので、多目的に使えるように、それからもう一つは、自立ということ、多目的福祉施設でも自分たちが働いた分は自分たちで補っていこうという目的を持ってますので、できればですね、留学生の方に、下宿していただいて、
はい、
固定資産税が払えるとか、
はい、
スタッフの給料が払えるとか、そんな風に、国際交流までやりたいというふうに思っております、
はい、で名古屋の千草区の町の縁側の草分け国ハウス
は、
はい、町の縁側という形でいろいろ全国的に注目されました、
はい、
でさらに今度そのハルハウスの進化版進化系は町の学び屋と、
そうなんです、
いうことを丹羽さんは目指されておられます、
はい、
そして、しかもですね、これ補助金なんもなしなんですよ、国ハウスもハルハウスも、
そうですね、
特にはは、国ハウス行った時は招き猫の貯金箱をちゃんと置いてあって、今日はコーヒーご馳走になったからとかやってちょこっと100円200円置いてかれる、そういうので光熱費が賄われたりという、
そうです、
誠に信じがたい、まあ、もちろん初めその丹羽さんの退職金つぎ込まれてされてるわけですけれども、とんでもない運営の仕方があるんだなという、それなりのご苦労はもちろんあるんですけれども、 ですけども今回のハルハウス進化版、町の学び屋というかその朝雑炊をやって、
はい、
お漬物もみんなでつけて、
そうです、
で現在の懲戒所町の縁側機能を持って国際交流の、まあ、安い下宿、いろんな国からの人のも何人かは受け入れようっていうような施設をする、建設費用はこれからですよね。
そうですね、できれば企業の方の社会的貢献として、どなたかに礎石にですね100年持つ礎石、ように運営しますので、そこに、ご寄付をいただいて礎石に書かせていただくというように大きなボランティアの木を作りたいと思っておりますので、どなたか、ご支援のほどと思っております、
はい、で千本北王子、京都ライトハウスの東側船岡山の西側に本当に住宅地の中に普通のお家の2階建てのハルハウスがあります。でこれが将来計画では4階建てぐらいになって、
そうですね、はい、
でさらに進化させようと、で、丹羽さんの壮大な計画の中にはその丹羽さん亡き後、大変失礼なことを申し上げますが、丹羽さん没後もあるいはそれが続いていくような仕組みをなんとか作り上げたいというふうな壮大な構想であります。で、もうその府庁さんとして35年間のご経験もあります、いろんな方の相談に乗ってこられたご経験もあります、お弟子さんもたくさんおられます、でお弟子さんたちがの実践の場、お弟子さんのまた孫弟子さんみたいな方の育つ教育の訓練の場としてもお考えになってるんですよね。
そうですね、クニハウスは、去年から大学の看護学部の学生が、
はい、
地域の健康づくりということでクニハウスに実習に来ておりますので、
はい、
こちらでも、実習を受け入れたいなというふうに考えております、
はい、皆さん、千本北王子っていうのは、町づくりといいますか本当のどうですかね、 人としてホッとできる場所をなんとか提供しようということを、なんと一個人として名古屋で一つ立ち上げられて、京都でも一つ二つ目を立ち上げられて、驚異的なことが起こっている、ある種ホットコーナーであります。でこれはあまりご存知の方多くないと思いますけれども、ぜひ町の縁側っていう言葉、それから国ハウス、ハルハウスっていう言葉をご記憶の隅に置いていただけたらなと思いますし、お気持ちのある方、ご興味のある方は、訪れてみてください。
ありがたいです。ぜひいらしてください。お待ちしております。
面白い場所って言いますか、本当にホッとする場所を目指して、いろんなボランティアの方が動いておられます。そしてさっき名古屋のね、
はい、
元千葉大、もうそろそろ時間がですね、あと3分ですね。もう一つ縁側サミット、
はい、
京都でもですね、
はい、
ハルハウスだけじゃなくて隣子の家っていうのも上京区で機能しております。
そうですね。
で左京区にもあるそうです、
は
あ、で複数そういうのが町の縁側が生まれようとしてます。で、社会福祉協議会の米田さんっていう事務局の方に、京都でも町の縁側サミットやってもらえませんかっていうようなことをお願いしたりもしております。
そうですか、
はい、でなんかそういう連携プレーが、はい、京都で、生まれたらいいなって思いますし、捨てたもんじゃない京都っていうのを皆さんに、知っていただきたいなと思います。
ありがたいです。
そして、最後に告知ですけども、まあ、ハルハウスの兄弟分といいますか妹分といいますか、上京区の隣子の家っていうのがあります、
はい、
新町通り一条西いる上京税務署の対面、隣子の家という町縁側で、3月の4日の午後2時から隣子コンサート、山本中弥と歌おう、アコーディオン奏者の中弥さんが来られます。それから4月の15日の日曜日、同じく2時、隣子落語会、いろんなことやってるんですよ。
ですね、
小北亭公平さんっていう落語家が見えます。でこういうイベントの機会にですね、地元の方、隣子の家も覗いてあげていただけたら、頑張ってられます。ということで、今日は番組のテーマといたしまして、町の縁側を越えた町の学び屋を目指してられる壮大なハルハウス次世代構想ということで、
はい、
仏教大学教授の丹羽邦子さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。本当にこれからもよろしくお願いします。
はい、先生って言ったからです、庭さんは僕の大事な定点観測点だと思ってずっと見せていただきます。よろしくお願いします。それでは皆さん、今日も面白い話ができたかなと思います。まだまだ京都は捨てたもんじゃない、そういうつもりでまた番組を作っていきたいと思います。この番組は心を立てる構成建設の協力でお送りいたしました。それでは皆さん失礼いたします。
ごきげんよう。皆様ごきげんよう。
ありがとうございました。